どうも、サンキュー達夫です。
おはようございます、国鍋です。
そして、この方が来ております。
足富慎吾です。
はい、ということで、足富記者がいるということは、
例のやつですよね。
あー、来た。
3ヶ月に一度の、
業の時間
アニメ新番組全部見てみた件、
はい、
2013年秋アニメ、はいね、10月からの新番ということで、まあ、もう今11月入ったばっかりで、
はい、
まあ、大体3話、4話終わってますね。
そうですね。
どのアニメも。
5話ぐらいまで行ったかな、ぐらいの感じですね。
なので、まあ、期待値も大体出揃った
と。うん、自分の趣味としてはもうやっぱはっきり出ましたね。もうこれかなっていうのは出てきました。うん、
まあ、なので、うん、今までは例えばもう本当に全部解説を入れて、はい、全てのアニメについてご紹介してたわけなんですが、
全部見ましたからね。今回も見ました。41本見ましたよ僕。
ね。
うん。
これだから聞いてる方もきついと思うんですよ。
そう思いますよね。
2週にわたるのは。
お前らいい加減にしろと。
で、今までいろいろこう、在局、キー局と UHF とかに分けて2週にしてたりとか、
はい。そう、試してみたんですよ。
してたんですけど、
いろいろとね、
はい、今回ちょっと新たな試みとして、
ほう、
まあこれは今毎週楽しみだなっていう作品のうち、まあ苦しいけれども、うん、上位20本を一人ずつ決めると。
いや、本当に、今までで一番きついかもしれない。
きついですよね。で、一人、1位が、はい、1位の作品が20点。
なるほど。
2位の作品が19点。
なるほど。
3位の作品が、はい、18点というふうに、振り分けていって、はい、最高点、3人の点数が一番高いものを1位と。
なるほど。
はい。
いうふうにして、
なるほど。
3人の合計点、上位20作品を、紹介しようかと思います。
面白いですね。
はい。
なるほど。
で、今回、アニメ見ていない人代表として、この方をお呼びいたしました。お願いします。
どうも、杉並の方から来ました。日川萌えるです。よろしくお願いします。
杉並の方から来ました。日川萌えるさんと、翻訳すると。
緊張します、
はい。アニメ界の日川萌えるさんですよね。
そうです、そういうことですよ、ね。
見てない人でいいんですか？
僕、プリキュア界の日川萌えるなんで。
プリキュアですね。
はい。
プリキュアをね。
プリキュア界の日川萌える、ね。
派生ユニットから。
はい。
なるほど。
とりあえずですね、この今この収録始まる前に軽いちょっと、押し問答があったんですけど、はい、アイカツ、これ新番組に入るのかどうかと。
そうなんですよ。はい、だって、僕としては新番組の感覚はなかったです。
あ、そうですか。
うん、確かにほら、メンバーがね、増えまして、はい、ライバルが出てきて、主題歌も変わりと思いましたけど、はい、タイトルも変わってない。
まあ確かに。
っていう風になると、どうなんだろうと。
そうですね。
これ押し問答が。
足富先生はどう思いましたか？
一応でも、新シリーズっていう言い方をしているので、うん、2期なのかなとは思ったんですけど、
はい、
でも、劇中でも本人たちが言ってるように、なんか、先週会ったような気がするけど、久しぶりとか言って。
そうなんですよ。よく考えて、1年経過してるんですよ。
そうなんですね。
いちごちゃんアメリカ行ってから。
そうなんですね。
次の週にもう帰ってきちゃってたんで、
ね、
なかなかその辺がね、
まさかのメタを取り入れ
る。そうですね。ちょっとあれはアイカツの世界観にはね、
ちょっと驚きました。ドキッとしましたよ、ね。
穏やかじゃなかったです、ね。
ですけど、そう、穏やかじゃなかった。
全然穏やかじゃなかった。
だけど、まあ、とりあえず競技の結果、
はい、
まあ、アイカツは入れなくていいでしょうと。
入れないと、新番組入れないと。
ね、
ただまあ、はい、僕らはもうなんだったらアイカツ特集で喋るよっていう準備は、
それ
は
そうです、ね、僕もいつでもできる。
いつでもその準備は
いいです
ございますので、ぜひ日賀さんにもアイカツは見ていただきたい。
アイカツは見てますよ、ね。
アイカツはね、
はい、はい。みんなでポンポンクレープ食べたいですからね。
うん、
食べたいですね。
サントラ変えちゃいましたから、
ね。というわけで、20位から1位の発表に行く前にですね、ちょっと20位以下の作品のタイトル、
はい、
新番組。これはね、得点は入ったんだけど、一応今3人の、うん、合計点、20位が13点です。
うん、あ、なるほど。じゃあ結構高いじゃないですか、うん。ばらけてるってことですよね。
そうですね、結構ばらけましたし、また3人、この3人ですから言うても。まあ、癖のある3人だと。
まあ、やっぱバラなんでしょうね。
思っといていただければいいと思うんで、王道作品、誰が評価してるのかわかりませんが。
いい具合に分かれたと。
まあ、これがだから熱量と文字数の傾向だよっていう、うん。
なるほど。
ことで、12点以下の作品からご紹介してい
きます。全部悩んだんですよ。
はい。
結構ね、これ。つけがたい、
うん。
一応ポイントが入ったものから、
はい、
説明しましょうかね。
ポイントあるんだ。
ポイントが入ったもの。
お
う、教会の彼方。なんと20位入って
ない。教会なのに
20位入ってない。入ってない。
なんかでも熱文字編集っぽいっすね。入ってねえんだ。
この時点で、この会議どうなんだっていう。
まさかの。
入ってますけども。
なるほどね。はい。
はい。そしてですね、これはもう京アニだから、まあ一応世間的にはもう、要注目。
まあ大注目ですね。
一応中心的な扱いですよね、うん、世間的には。
そうでしょうね。
はい。そして、アウトブレイクカンパニー。
おぉ。
これも20位以下でしたね。
なるほど。
うん。どうですか、アウトブレイクカンパニー。
僕ちょっと面白いですね。
うん。これちょっとかなり期待というところですかね。うん、僕タイトル言ってくんで話したいことがある人は、横から入ってきてください。
はい。
はい。フリージングバイブレーション。これは僕が楽しみにしてます。
ああ、もう前期から言ってましたね。
これ超動くから、マジで。
いや、もうめちゃくちゃエロいです。
エロ、まあ、エロ抜きでも面白いんです
けど。エロ僕は3話ぐらい見て泣きましたけどね。
いや、本当にね。
なんで泣かせるんだよ、ね。
サテライザー先輩。
俺ずっとね、達夫編集長がずっとライブでサテライザー先輩、サテライザー、名前で燃えてたから、絶対見ようと思って見た。
言いたい名前ないです。
そうですね。
サテライザー先輩。
CM のフリージングあるあるに僕は
別に。フリージングあるある。
フリージングの続編ですか？
のとさんが主人公や
ってる。あのフリージングですか？
あのフリージングが、
まぶしアニメです。
いや、これ面白いんだよ、結構。
まぶしアニメ。まぶし上にバイブレーション。
バイブレーションだよ、
ミキが。
そう。
すごいな。
1話がもういきなりなんかヘリからもう落ちるっていう。すごいアクションを。ストライク・ザ・ブラッド。これも仙台でしたね。
ああ、そうなんですか。僕、これのヒロインの子、一番ブヒってますね、今。
ああ、そうですか。
まあ、正当放つんで。
もうめちゃめちゃブヒってますね。
うん。はい、ログ・ホライズン。
おぉ、これ NHK ですね。
うん。
うん。
テグサレ部活者。
手探れ、手探れ。
あ、ごめんなさい。手探れ部活者。
うん。
あ、入ってないですか。
入ってないですね。
なるほど、上位にはいかなかった。
これあれですね、石立さんの。
そうですね、グダグダフェアリーズの、
とか、あれ
の
直球兄弟ロースアニメとか、流れで、部活もののアニメってこんなんだよねっていうのを。
女の子は脚本があるんだがないんだかっていう、キワキワの線で楽しませる面白いアニメですよね。
ダイヤのエース。
お！え、これそんなに低いの？
うん。
え、プリキュアの裏だから違う？
正統派ですよ、漫画見てますよ。
見てますよ、僕も。
僕泣きました、庭で。
マギ第2期。
まあ、これ
ね、もうみんな見てるでしょっていうところでね。
うん、
定休第3期。
これも3期と言っていいのか、
すいません。
まあ、僕みんな結構定休騒いでたのに、はい、そんな低いんですか
僕、
結構騒いでましたね。
これ僕しか票入ってないんですけど。すげえ票の無駄遣いしました。
そういうことだったんです
よ。いや、もう、4月からずっとやってんで、はい、新番組って感覚
がなかったっすよ、ね。感覚がなかったですよ、ね。
本当に。
はい。夜桜カルテット花の歌。
お
まあ、りょうちもさんのね、作画が光る、ハイクオリティアニメですね。
アニメ1期が5年前。
いや、結構懐かしいよ。
懐かしいですよ。
まあ、制作のスタッフさんもガラッと変わ
りまし
たね。うん。姫ちゃんのキャラクターデザインが柔らかくなったのか、
ね、
僕のプリキュアフィルター通したからかわかんないですけど、うん、姫ちゃん超可愛いです。
そうですね。
結構ちょっとふっくら感が増してますよ、やっぱ
ね。うん、メガネ部。
はい。
これもね、なんと仙台でしたね。
あ、なんとです
ね。やっぱみんな、乙女を心の中で飼ってる人はね、バッチリ入れていただきたい
です。僕大好きなんですよね。ゆるゆる部活者って、女の子では割とあった。
確かに。
それが男になっただけですから。
うん。こういうのはちょっと目の保養にいいんじゃないですかね。東京レイブンズ。これも、オラノベ原作でね、割とこう世界観がはっきりしてる作品ですけれども。
陰陽師ですからね。
その後は、ガリレイ・ドンナ。
ガリレ
イ・ドンナ。ガリレイの、その、松江の三姉妹。
そうですね。
倉田先生です。
倉田先生。オリジナルでこれ梅津さんですからね、監督が久しぶり。メゾ以来じゃないですかね。
これもまた、すごい力入ったノイタミナの上段ですからね。結構力入った作品が、なんと我々は仙台。
いやいや、仙台、なんかね。
仙台、別につまんないわけじゃない。
そういうことなんですよ。
見てるよと。ちゃんと僕ら三姉妹好きだよと。うん、倉田さんありがとうっていうところもありますけども、なぜかこう、20位、合計点でね、
うん、
入らなかったというだけであって、別に面白いは面白いです。
そうですね。でもなかなかやっぱ綺麗にばらけてますね。
ばらけました。
ばらけましたね。逆に面白いですよ。
はい、
ばらけるんだ
って。あとはですね、ポイントが入っていないものを、行っていきましょう。コッペリオン。
これ見てないな、僕。
見れない。
見れないものもありますね。
ATX とね、BS11 ですね。
取り扱ってる題材がちょっともともとなんか、結構前にもうアニメは完成してたとか
なん
ですけど、ちょっと取り扱いしづらい内容だったらし
くて。なるほど。
そうなんですよ。
まあ、ご時世的にね。
社会的な。
なるほどね。
いい漫画ですけどね。
ディアボリック・ラバーズ。これもね、ATX、
ニコ生。まあ、ニコニコとかでは
見れる。はい。これちょっと松崎記者からですね、メールが来てますんで、ちょっと読みたいと思いますけれども、 編集長、キャップ、女装マニアの方、こんばんは。優しい雨、松崎です。自分もようやく今期開始のアニメの1話を全て見ることができたのでメールを送らせていただきます。とは言ってもおそらく時間もあまりないと思いますので、自分の現時点での3大おすすめアニメを紹介します。1つ目、キルラキルということでね。まあこれキルラキルは触れられてます。まあここ入ってないということはね、僕らが一票も入ってないか、ポイントが入ってるか、どっちかですけれども、ね。
舐められるわ。
二つ目、ディアボリックラバーズ。これが今言った作品ですね。
見てました。
ATX とニコニコ動画でしか配信されていない15分アニメで、何の説明もなく女の子が洋館に連れてこられて、何の説明もなく6人のヴァンパイア兄弟と一緒に住むことになり、しかもその兄弟が全員ド S という素晴らしすぎるアニメです。6人兄弟の中に梶裕貴さんが CV を担当しているショタっぽいキャラがいるのですが、そいつもヤンデレという逃げ場のないシチュエーションに心がときめいてしまいました。なるほど。だからちょっと、女性向けなのかな。
かもしれないですね。
そうですね。
面白そうですね。三、うん、つ目、アイドルマスターの再放送。
いや、あれ
本放送時に録画して何度も見たはずなのに、再放送分もわざわざ録画してみるというわけのわからない状況に陥っています。アニメ本放送開始時にはまだ稼働すらしていなかったシンデレラガールズの CM が入るところで毎週泣いています。ということでね、3本お勧めいただきましたけど。
まあね、新番組じゃない、まあ松崎の嫁が出てますから ね、アイドルマスターは、ね。
基本的に再放送はちょっとルール破りっていうことで。
ね、松崎さんは毎週新鮮味があって、
まあ、そうですね。そうです
ね。はい。まあ、あとはですね、どんなのがありましたかね。
本数自体がかなり多いです
か、ね、かなり多いです。
多いですね、やっぱりね。
けれども。
秋多かったなぁ。
東京 MX、ブレイズブルーという。
あ、ブレイブルーです。
これはブレイブルーって読むの？俺これ見てねえな。
ブレイブルー、ブルーアルターメモリーだっけ。
はい。ブレイブルーっていう格闘ゲームがあって。
あ、そういうことなんだ。なるほど。
あの僕が一緒にトークライブやってる関口という後輩がいるんですけど、うん、ブレイブルー大好きで。
え、あ、じゃあこれ結構いいアニメなんだ。
なるほどね、それ一番おすすめしてます、
ね。そういう情報は欲しいですね。う
ん、格闘ゲーム系アニメとして。
はい、テレタマのみであの放送してる殺し屋さんっていうアニメもあるらしいですね。
なるほど。
情報で。
5分アニメですかね。
殺し屋さんなんだ。
殺し屋さん。
殺し屋さんじゃなくて殺し屋さん。
そうですね。
なるほど。
はい。まあ、あとはもうポケモンとかね。
うん。
ピューパーとかね、花のずんだ丸、まあ、それぞれ、ニコニコと YouTube で見られるアニメもうちょろちょろ出てきてるという。
いや、ネットまで行くとね。
あとですね、革命記バルブレイブセカンドシーズン。
ああ、そうそう、
票が入りませんでした、
ね。ああ、残念。
いや、なんでしょうね。
サンライズロボットなのにね。
まあ、あえて言っちゃいましたけど。言っちゃいましたけど。
うん。
ちょっとランキングの意図と違うかもしれないんですけど、うん、こっからどうなるかっていうのは思ってるんですよ。
うんそうなんだよね、
う
ん。
そうなんです。
確かにね。
追ってはいるんだよね。
そうなん
です。
うん。はい。
いやいやいや。やめろやめろ。変な前やめろちょっと。
笑うとこじゃないですよ。
こっちはもらい事故するわ。
はい、BL 感は好きですよ。
そうですね。はい。はい、あと、ファイブレイン第3期。これ僕もね、初期に関わった作品ですけど。
そうですね。
はい。
まあまあ一応子供向けということで、うんはい、教育チャンネル的な、やっぱはい、パズルものということでね。うんまたこれもBL 好きな人はぜひ。
かもしれないですね。
こんなことは言っちゃいけないのかもしれない。
男たちが出てくるので。
はい。というわけで、以上が、20位以下の。
なるほど。
作品ということで。それでは、20位の発表から、行きましょうかね。
はい。
で、20位から、1本ずつ、誰かに説明してもらいますんで、
はい。
5作品紹介し終わった、16位まで紹介し終わった時点で、比嘉さんに気になった作品、
はい。
聞いていきます
ので。はい、頑張ります。
はい。今までとりあえず気になった作品ありますか？
今までだとやっぱフリージングですかね。
フリージングね。
バイブレーション、
はい。タイトルだけでどんだけ震えるんだって。
すごいです。またね、はっきり言ってあれ、女性声優陣に対するセクハラですよ、ね。花沢さんこんなこと言わされてるのっていう、ね。そうなのでありますとか言わされてます、
ね。ATX みたいですね。
そうですね。はい。ではですね、まずは20位から。16位の発表いきましょう。20位、13ポイント、リトルバスターズ、リフレイン。
あ、ました。
リトルバスターズのセカンドシーズンでございます。
はい、
足止先生お願いします。
まあ、リトルバスターズという、まあ、野球チームを、まあ、一気で結成して、まあ、みんなの心の交流とか絆が深まるとかそういうお話だったんですが、今回割と最初から、重たい話が連続してまして、で、今のところ、何でしょう、まあ、一人いなくなっちゃったりとか、あと、送られつけられてくる謎の手紙 を誰が送ってるのかがはっきりしたりとかで、
うん、
割とちょっと一気よりは話重たいかなと。
そうですね。
いきなり。
はい。
はい。
以上が、リトルバスターズリフレインでございました。はい、続いて18位が、2作あります。
お
14ポイント。
お
初めの一歩ライジング。
うん、
はい、ね。国さんお願いします。
これもあのボクシングで、あの、全然いじめられてたような男の子がボクシングと出会って、ジムに通ってチャンピオンになっていく。そしてチャンピオンたちと戦えるようになれる。チャンピオンになったら、今度はまた追われる側になるっていうので、まあスポコンですね。
まあ初めの一歩ずっと見てましたから
ね。見てましたからね。
これだから久しぶりにアニメ化してくれて嬉しいって感じですね。
嬉しいですね。
沢村戦ですね、今回は。
今回一歩の周りの方々が割と。
あ、そうだ、高村から入る
でね。
はい。
そうかそうか。
あと一歩の周りを、に取り巻く女性。
女性陣
が。
あの、一歩くんのこと私もみたいなところでちょっとバトルが。三人、もう三つどもえでバトルがみたいな。
初めの一歩は僕はあの、ジップでも紹介しましたけど、かなり面白いですよ、今回。
面白いですね。
はい。そして、同じく18位、14ポイント、ガンダムビルトファイターズ。
お
ぉ。国さん。
これ面白いですね。はい、これだからぶっちゃけ古いファンに言わせると、漫画であったプラモ清志郎なんですよ。
うん。
プラモデルを自分で作って、それをコンピューターの中に入れると、プラモデルが、動いているように遊べる。今もうゲームがそういうものありますから、って思うかもしれませんが、これやっぱり、モデラーの話なんで、この中ではビルダーって言ってますけど、その、どのようにしてその、プラモ、ガンプラに再興した、塗装を仕上げたっていうのが、その、パーツとして強さに、ゲームとしてその強さに現れるっていうので、みんなこう作って乗る。うん、で、今回はその、作る子とパイロットが別なんですよ。うん、その主人公の男の子に、謎の男の子が現れて、お前の作ったガンプラに俺は乗るんだという形で、まあやっぱゲームをして勝ち上がっていくっていう形ですね。
はい。もうこれはやっぱり、もう結構ね、そのガンダムものというかね。
そうですね。だからこのプラモ清志郎のやつの、だから大、僕は代理バトルものって思ってるんですけど、
昔懐かしいかね、
自分が直接戦わないで、例えば人形であるだとか、だからこの辺エンジェリックレイヤーとかみんなあるんですよ。ジョジョなんかもみんなそうですからね。その中でガンダムってなかなか、難しい部分があったじゃないですか。だからこれはもうガンダムでやりますっていう形なので、ランバラールそっくりな人が出てきたりとかっていう話。
くだらないですよね。
くだらなかった。
古いファンも楽しめるし、新しい子もやっぱり普通にガンプラちょっと作ってみたいなって思うんじゃない
ですか。どう
です
か？足止先生、ガンダムはね、間に合ってない人だったと思うんですけど。
僕、ガンダム全然わかんないんですけど、
はい、
時折出てくる、なんか、あ、これパロディーだろうなって空気はすごい面白い、う
ん。なるほど、なるほど。わかんなくても面白いってことですよね。
そうですね。
これが若さかって言いました。
うん、若さ上の過ちというものだなみたいなね。
だからメカバトルが全部ガンダムでありえない対戦があったらあったりするわけですよ。シードのガンダム対 X のガンダムが。
これだから夢のファイトですよね。
ガンダムずっと見てる人は、はい、うおー見たかった。バラメラテドラ出てきたよみたいなね。さすが黒田さん分かっていらっしゃる。
ガンプラバトルにどういうスタンスで臨んでるかっていうのも人それぞれ全然違う。
そうですね。
そうかそう
か。アイドルが自分を売り込むための踏み台としてやってる。そういうのもあるんで。
いいですね、これ。
これ面白い。
ガンダム、この切り口あったかっていう。
ありましたね。
そうですね。
ガンプラの話か。
はい。続いて、17位、15ポイント。マシンドールは傷つかない。
おー。
入りましたね。
入りましたね。
じゃあ、足止め先生お願いします。
いや、これ、ややちゃん超可愛い。
まあ、超可愛いってことだよね。
これがまず一言目に尽きる、
超可愛いってことだよね。それにつきますよね。
はい、
魔力で人形というかアンドロイドみたいなものを刺激できるような世界なんですよ。うん、で、魔力でその刺激できるものが例えば竜であったりとかいろんな形があるんですけど、主人公の男の子は一族を殺されてその復讐に燃えて犯人を追ってる男の子なんですよ。王道ですよね。で、その相方としてものすごい天才が作ったそのヤヤという女の子、うん、これもだから三人娘のうちの一人なんですよ。その子を借りて復讐に燃えている男の子の話なんで、基本的に男の子かっこいいですね。
うん、
そこにずーっとけなげに突き進んで、戦っているヤヤという女の子も可愛いっていう風になりますね。
はい。
本当に嫁みたいなスタンスでいますからね、
うん、いいですね。まあ、気候少女と書いてマシンドールと呼びますからね。
はい、バランスがとてもいいです。
はい。そしてですね、15位が2作品あります。
お
18ポイント、勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しましたと、銀月ね、この2作品が18ポイント。
お
ー。ゆうしぶはどうですかね、これは、国さんに喋ってもらおうかな。
これ、そうですね、だから先ほどちょっと線には漏れてしまいましたとかっていう話出ました、アウトブレイクもそうなんですけど、仕事をするんですよ、主人公たちが。うん、で、このユーシブの場合は、勇者、RPG の勇者ですね、うん。ドラゴンと戦うような勇者っていう世界があったんだけども、もう勇者制度がなくなりますっていう話になって、じゃあ明日からどうしようっていうんで、就職しなきゃって言って、電気屋に勤めるという話なんですよ。まあ、電気も、その、電気ではなく魔力で動くという設定なんですけど。
おもろいですよね。
そしてそこで働いていたら、魔王も結局勇者がいなくなったんで、魔王も職にあぶれるわけですよ。で、そこの一人娘が、就職して、一緒に働き出すという、
うん、
ラブコメですね。
ラブコメ。
面白いですね。
またその魔王の娘っていうのが、割と人間界のこと全然分かってないので、うん、割と、これなんだって言って、変な機械触っちゃったりとか。
そうですね。
あと、ライバルの電気店に偵察に行くときに、デートだなって、他の店に言われて、デートってなんだ、
そうなんですよ。
分かった、俺、お前の彼女なって、無邪気に言っちゃう。超可愛いですよね。
無邪気っていいね。
いいですよ。
さあ、そして、同じく15位、銀狐。
僕これは見れてないです、
ね。はい、足止め先生お願いします。
これですね、とある神社がありまして、まあ、そこの一人娘の女の子がいるんですけど、その女の子はまあ、正当なその神社を継ぐ子なんですけども、その子にだけ、その神社にいる神様みたいなものが見えてるんです。
うん、
それがどういうものかっていうと、とっても大きな白い毛の狼のような、まあ、狐なんですけど、うん
はい、
その狐っていうのがまあ少し未来のことが見えたりとか、
うん、
そういう不思議な力を持ってるんですけど。
もののけ姫のはい、あれみたいですね。
そうだよね。あと、
三輪明宏。
ああ、三輪明宏さんそのものじゃないですか。
あと犬僕の。
そうそうそうそう。はい、そういう感じのね。
ですけど、まあ、この狐っていうのが割とだらーっと過ごしてて、やる気ない感じの、で過ごしてるんですけど、この主人公の子がみかんあげるからお願いとか言ったら、断れない感じ。もう、可愛いんですよ。ね、声も、三木慎一郎さんでね。すごい渋いんですけど、すごい渋いんですけど。
三木さんがやっぱそういう可愛いのをやられるとね、イチコロですね。
イチコロですね。
はい、以上が、15位から20位までということです。
うん、熱文字。
さあ、比嘉さん、はい、今のところ気になる作品ありましたでしょうか？
ガンダム僕見てるんですよ。
あ、ガンダムベルトファイターズ。
はい、あ、それは置いといて、見てない作品なんですけど、マシンドールがちょっと
あ、
最初、ラテランの時見たら気候少女って読むじゃないですか。だから、絶対ダイエードラマのパロディかと思ったんです
よ。それそう、少女に何が起こったかっていう
のは、マシンドールラノベのね、と思ったんですよ。そしたら話して、あれ全然違うよと思って。
そうです、
ね。また関係ないんですね。
ファンタジー系のお話。
原作なしでやって、オリジナルなんですか？
いや、原作はライトノベルでありますね。はい、MF 文庫だったんじゃないかな、確かに。
じゃあ全然原作なしでもう
そういう。世界観的なんか、和なテイストもちょっと入ってるから
。あ、じゃあ、サツキの話、五月人形みたいな感じなんですか、じゃあ。
その
人形
そこまでじゃないです
か。結構ごったにっちゃごったにだね。あ、だからアニメ的な中二って言えば中二ですよ。うん、
ちょっとゴスっぽい感じ
の、うん。ローゼンメイデン的なのかなってちょっと聞いたら、福島のって、あ、なんだろうみたいな。
うん。うんうん、
あ、でもそのマシン、ヤヤちゃんっていうマシンドール自体は、本当に、可愛らしい、もう、
お前可愛いしか言ってねえじゃん。
何系
ヒガさんの、ヒガさんの好きな、ちっちゃい系の。
アンダーティーン。
服装的な感じ
です。魔力が使えるっていう世界観だから、日本の魔力と、イギリスの方の魔力もあるわけですよ。
ほ
ー。で、日本でその復讐に燃えた男の子がややって、ややちゃんっていうのもだから和服なの全部、
はいはい。
で、どうも犯人はイギリスにいるらしいっていうのを聞いて、イギリスに乗り込むところから始まるわけ。そうすると、イギリスでもうツンデレの元家族、旧家のお嬢様とかがいるわけ。
はいはいはいはい、
あんた認めないわよって言いながらもっていう話なんで。
あ、めっちゃ面白そう。
面白いですよ。
というわけでね、はい、ぜひ、マシンドールは傷つかない注目作でした。
はい、
はい、続いては、15位が2つありましたので、11位から14位までを発表したいと思います。
はい、
14位、19ポイント獲得。
お、
世界で一番強くなりたい。足止め先生お願いします。
比嘉さんこれ設定ご存知ですか？
いや、これ全然知らない。いや、初めて聞いたタイトルも。
比嘉さんアイドル好きですよね。
アイドル好きですね。
トップアイドルが、 いきなりプロレスラーに転身するってお話です。これにはでもちゃんとした理由があって、ちゃんとした理由があるんです。はい、お仕事で、まあ、プロレス団体にね、取材に行くんですけども、そのリング上でふざけてたら、プロレスラーからなんだお前らっていうふうに言われて、
はい、
その後、まあ、一緒のアイドルグループのメンバーが怪我させられて、その上、アイドルなんて仕事はもうクソみたいな仕事だみたいなこと言われて、主人公はもう腹が立って、ここに入団して、あなたを倒しますって言っちゃうんです。
うん、
そのままそのプロレス団体に入団して、プロレスラーとしてデビューするんですけども、やっぱり勝てないんですよ。でもやっぱりアイドルって仕事をバカにされたからにはもうあの人倒すまではここから抜けられないっつってアイドルとしての活動を休止してまでプロレスに打ち込むんです。
へえ、
そういうとんでもない話
で、とんでもないんですけど、これ三平さんの感想とかも聞いてみたいですね。
そうですね、
プロレスの、
うん、アストミ先生が一人で19ポイント
そのままそんなに
もうね、
いやもう、
だからアストミ君的にはもう1位2位を争う作品
ですね。本当に面白い。なんですね。
毎週楽しみでしょうがないです。本当に。
今聞いてもちょっと見たいです
よ。確かに面白い。
うん。
14位は世界で一番強くなりたいでございました。続いて、11位が3作品。
そんなに、
11位が3作品あります。21ポイント。まずは、ワルキューレロマンツェ、21ポイント。
これ、
まあまあ、はい、おパンツアニメと言われているやつですけど。じゃあ、クニーさん、お願いします。
これがいいんですよ。ワルキューレロマンツェって来たので、僕もやっぱりギャルゲーの匂いプンプンじゃないですか。
はい、
で、僕ね、これ1話取り逃しちゃったんですよ。
ね、
ただ2話か入ってた時にタイトル見て、まあ1話ぐらい見なくてもいいや、これならって、僕は見た、それで思ってて、2話見たんですよ。いやー、1話が見たくてしょうがなかった。これがいいんです。で、これ中世のお話で、中世に本当にあったスポーツというか、その、騎士が、鎧着るじゃないですか。で、長い槍持って、馬上から付き合うっていうゲームがあるんですよ、ゲーム。それがね、ジョストっていうんだよね。で、それをやっている、その、学校で、みんなお嬢様なんですよ。女の子ばっかり。まあ、そこはちょっと置いといてくれよと。で、そこに、天才と呼ばれているような男の子が日本から留学に来る。で、まあ男の子が主人公ですよね。そこでまあいろいろなことがあるっていう
話。まあ面白いですよね。話聞いてるんだけど、うん、最初だから僕おパンツアニメだと思ってバカにしてましたよ。
うん、
絶対フリージングの方が面白いもんって思ってた。
基本的にそのはずなんですよ。女の子、可愛い女の子を見てくださいっていう感じだ。基本そうだと思うんですけど、僕だからびっくりしたのがその馬上でスピード感あって馬が走って、
アクション、
ね、槍をついて、その竹刀みたいな棒なんで、当たった時に爆発するんですよ。ほとんど絵としてはバーンっていう。その辺のかっこよさが、あ、これはかっこいい、ありだっていうのと、男の子が中心にいるので、その子もやっぱり戦術を組むんですよね。素人に同然の女の子が戦うことに乗って、いや、だから3本セット勝負だったらば、1本目は取らせろとかっていうのも、スポーツものとして面白いんですよ。このバランスがとてもいい。
そうね。
そしてね、やっぱりね、これね、ものすごく強いお嬢様と生徒会長みたいな金髪美少女がいるわけですよ。その先輩がね、スイーリア・クマース・エイントリー。俺も名前聞いた時に好きになっちゃって。
わかるわかる。
気になりそう。これでもこのニュアンスどっかで、俺知ってるぞと思った、うん。これね、プリンセスラバーに似てると思ったんですよ。
あー、
そうなんです。調べたら、そう、原作がプリンセスラバーの。
シャルロット・ヘーゼル・リンクってことです
か。バランスがいいんですよ、これ。
声出して読みたい名前。
そうなんだよ。プリンセスラバーも面白かったからね。
同じ会社なんですよね。
うん。すごく細かい仕事してますから。これは、いいですよ。
毎回セリフボケっていうのを必ず入れてくるんですよ。だからその、槍を磨いてるじゃないですか。こんなに大きいの、もう、そんなに擦れないっていうのを、もう A パート、B パート1回ずつ入れてくるんですよ。
セクハラですね。
もういいですよ。
セクハラですよ、
ね。それもう分かっていらっしゃるっていう感じで楽しいですね、これ。
さあ、そして、11位作品を、もう一つがですね、インフィニットストラトス2。
お
う。まあ、IS。
IS、
まあ、これはもっと上にあってもいいかもしれないし、入ってなくてもいいかもしれない。
でも、入っても、
まあ、見てよっていう、
まあ、そうです、
ね。まあ、見てくださいよっていう話ですかね。あしとみさんなんかありますか、うん、
まあ、ハーレムものとしてね、一気でかなり名を上げた
そう
です
ね。
あれなんですけど、今回、全然、IS に乗らねえなと思って。
そうですよね、まだ。
まあ、確かにそうです、
ね。疾走感まだ感じられないですよね。
だって主人公のいちかくんを、誰が一番、 可愛くおもてなしできるでしょうかコンテストみたいなのを30分かけて丸々やるっていう、もうわけわかんないんだよ、本当に。
これ逆に、だから、なんて本当に DVD の売り上げとかちょっと知りたいよね。うん、IS に乗らないでどれくらい売れるのかっていうさ。そうは言っても俺 IS って、なんか疾走感というかね。
そうなん
です。スピード感割と好きだったから、やっぱ作画がすごくめんどくさくなる分抜いてどうなるのかっていうのは知りたいよね。
はい、後半に撮ってるっていう可能性も、ね、
もうある。確かに。確かに。後半やっぱバトルはすごく激しくあるんで、前半は一応まったりいくのかなという気もしますね。
確かに。いちかくんをちょっと狙ってる団体がいるっていう要素をちょっとずつ見合わせてるので、
そうですね。
多分、終盤はそういう
集中砲火があるのかもしれない。
いちかを強くするためっていう形で、ものすごい凄腕の生徒会長が出てきたりとか。それもやっぱり大美人でさ。
そうですね。もう結局好きになっちゃう。
そう、たまらんのですよ。
地上なんですよ、しかも。
そうなんですね。間違いない。俺らが一気であれだけこう吠えてたラウラ・ボーデビッヒの影の薄さってあるよ。異論は認めんって言ってたあのラウラの影の薄さたるや、もう尋常じゃないですよ。そして第11位の3作品目が、青木鋼のアルペジオ。ね。
はい。
これがまた、すごい作品ですよ。
僕も面白いと思いましたね、これ。
まあ今だからカンコレブームですけれども、うん、まあまたなんかその擬人化じゃないですけどね、
う
ん、まあちょっとその女性と船みたいな組み合わせ、
ね、だから第二次世界大戦ぐらいの戦船のが人格を持ってるんですよ。ただ戦船ではなくて、それはただ単にその形を模しているどうも異星人だとか別の次元の兵器の意識体みたいなものであって、
だからみんなが動かない船だと思って保管してたのが、ある日、ただ比嘉くんが、その船触ったら、いきなり船が起動し出すっていう、だから船に選ばれてるみたいな感じの話から始まるんだけど。
そうなんですよ。
燃えますね、それは。
燃える。で、その、
木の方で。
船の、なんか、その、擬人化じゃないんだけど、よくわかんない女の子が、実はいるっていうね。で、その子に選ばれてるっていうことなんですよ。
まあ主人公はね、だからその、その戦艦たちが地球人ではないんですよ。攻めるわけ。でも地球滅亡の危機に瀕してんのよ。で、その霧の艦隊ってみんな呼んでるんだけど、もうどうやっても日本、地球の技術力では、あいつあの艦船には勝てない。形は第二次世界大戦の戦船なんだけど、で、その戦船のその意識が人間の若い女性の形になってるっていうだけなんですよ。で、それもね、これはもうニーズに合わせてますから擬人化ものって見えるんですけど、擬人化でもないんですよ。そこだから、この作品、原作漫画なんですけど、きっちり書いてますね。なぜ人間の形なのかっていうのは、その戦船同士が精神会話みたいなのができる部屋みたいな感じですよ。そこでなぜ人間の形を模しているのかっていうと、私たちは兵器だから人間というものの思考を持っていない。だから戦術というものを私たちは知らないんだ。それを知るためにこの人間という形を模して人間を勉強しているっていうのを整合性として出してくるんですよ。だからその辺はね、うまいなぁと思いました。
そうですね。
見た目こそ本当にもう本当に美少女なんですけど、
うん、
その単なる萌え的な擬人化ではなく、ないですね、ちゃんとした理由のある
んですよ。そうなんです。
だからバトルとしては戦術です。だから艦長のその潜水艦乗りの地球人と、なぜかわかんないけど敵対していたはずのその霧の艦隊から一機だけ昔の潜水艦がその人間側につくんですよ。
ほ
ー。イオナだっけ？
うん、そう。
そうですね。
その子がついてた霧の艦隊がベラボーに強いの。でももっと強いっていうのはその戦術を組める男がいるっていうのが敵の霧の艦隊も分かってくるわけ、うんうん、人間が一緒にいるらしいっていうのと、その人間が私欲しいって思う艦隊のやつも出てくるわけよ。それはもう萌えになるんだけど、可愛いじゃんってなるんだけど、うんうんうん、基本的にはだから戦の戦術で、
勝つために
と、そうだから、どこに何を隠してどう戦えば、どのように戦術を戦えば行けば勝てるのかっていう戦いの見せ方だから面白いですよ、これ。
うん、そう。まあだから、まあ、国さんがこう言ってるように、まあ、ただ、美少女っていうのプラス、やっぱ戦術の面白さみたいなのが乗っかってるんで、まあ、11位に入ったってことかな。
そうですね。
さあ、というわけで、世界で一番強くなりたい、そして、ワルキューレロマンツェ、青木鋼のアルペジオ、そして、同じく11 1位がインフィニットストラトス2、うん、さあ気になる作品はありましたか、ヒロさん。
IS とワリキューレは実は見てるんですよ。
見てないっすね。エロいから。
触れないっすね。
やっぱ、はい、エロいから見て
る。いやね、ちょっとまあ、しゃべりたいですけど、ちょっと置いといて。はい、最後のやつって
アルペジオ。
あれ全く。
これね、うん、作画すごいよ。ほんと細かいよ。
制作会社どこなんですか。
あれ何シルバーリンク
どうなんだろう。
どこだったっけ。
監督さんと脚本家さんはね、あの、岸さんと、あの、高山さんでしたっけ、違う、上津さんか。
上津さん、
あ、弾丸論破の二人
は。弾丸論破と、はい、弾丸論破って岸さんだったっ
け。そうそうそう。
岸さんか。ペルソナ4とか。はい、あの二人ですよ。メインみたいな、うん、原作はヤングキングアワーズだったかな。
そんなもん、すげえ面白そうなの
やってる。結構だから、萌え、その擬人化萌えかなって思うけど、作品テイストとしてはもっとミリタリー寄りですよ。
はいはいはい。
うん。すごい面白いと思う、
CG アニメでガンガン動く感じの。
海外のゲームで、あ、まぁ、あ、36までなんですけど、はい、ヘイローっていうゲームがあるんですよ。はい、あれってマスターチーフっていうか、まぁ、あ、未来っていうか別宇宙みたいな感じでやって、精鋭の中の、まぁ、あ、人造人間みたいにするんですよ。マスターチーフっていう。それが一人生き残って、と相棒が、あの、人工知能なんですよ。
はい。
で、展開的には燃えるんですけど、その人工知能のキャラでが、編み込みなんですよ。だからいまいちこう、なんかもう一個日本人の、もうゲーム超面白いんですけど、入り込めないんですね、うん。それを今聞いたら、あれじゃんと思って、もしもその作画が日本好みだったら、うん、もっと燃えるのにって超思ったんですけど、しかも戦艦なわけでしょ。
そう。
うん、ゲームでもうやりたいって感じですね。もちろん、うん、何を見てみたいって感じですけど、うんうん、なんか超なんか感情移入したりとか、俺も選ばれたいって思ったら思っちゃえる。
だその辺の理由の付けはなんで人間の形して、まあ女の子、もしかしたら男の形をしている戦船も出てくるのかもしれないけど、冒頭のあれだと、だからなんで女なのってちょっと置いといてって見てたけど、ちゃんとその説明がついてくるってなると、いや、これ原作力が高いんだっていうのはちょっとうなりましたね。
だってそのゼロ戦的なの出てくるのか、全部船なんですか。
基本今のところ船と潜水艦、海。
あ、潜水艦出てくるっていう。
だから潜水艦バトルなのよ。だから日本のものだとアニメはあんまり、そう、あの辺だね。
そうですね。うん、アニメはあれだ。
なんか、だって面白いのが全部入ってるのに、うん、なんか、それでもなんか。
沈黙の艦隊だったの、北極海のバトル、うん、あれずっとやってるって感じ。めちゃめちゃかっこいいし面白いよ。
制作会社は3次元でした。3次元。
もう CG で同じ。
3次元が制作するっていうのはすごい。
結構 CG も使ってるんです
よ、基本全部、キャラクターも多分あれ CG だね、動き方が。
見たい、めっちゃ見たい、
ガールズ&パンツァーでもやっぱりその、あの、ミリタリー寄りの話だったので、やっぱこういうアニメからやっぱミリタリー好きになるって人も結構増えると思うんです、
ね、
うん、
はい。というわけでね、以上が11位まででございました。熱文字。さあ、もう佳境に入ってまいりましたが、はい、今から10位からね、1位、行ってきますが、はい、まあ、なんか熱文字リスナー的には、まあ、とりあえずこの10本は見とけっていう10本だと思っといていただければ、3人が選んだ10本ということでね、まずはじゃあ、第10位から発表しましょう。
はい、
25ポイント獲得。俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔している。脳コメ。略して脳コメ。
これ10位なんですか。
ほう、うん。そうですね。俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔しているということで。まあ、僕、この作品、はい、18ポイントも入れちゃったんですか。
来ました。
あれ
来ました。
あ、それ、ちょっと意外。
意外だね。そういうなんかやつに言えないそう。
落ち着くんです、これ。あの、いいんです。味めって。これでいいんです。はい。僕、ケーキと紅茶をね、口にしながらこういうアニメ見てたい。それでいいんです。
これ、カウチポテトアニメだよね。
もう、カウチポテトです。完全に。落ち着く。もう、普通に生きてる中で、ギャルゲーみたいな選択肢が出てきて、選ばないと生きていけないっていう人が主人公。で、まあ、ある日、1話で空から女の子が降ってくるっていう、知ってるっていう感じ。
あるある。
安心。オタクあるある。
オタクデジャブ。
オタクデジャブ。補足ございますか？大丈夫ですか？
まあ、本当に、はい、よくアニメにある設定とかも、まあ、ちょくちょくわかりやすい。残念5って呼ばれてる5人がいたり
とか。そう、残念5が。
もう、マジェスティッククリームもいるけどね。
そうですね。お袋の味みたいなもんです、だから、これは。
ね、
はい。 お風呂の味。お風呂の味みたいなもんです。はい。続きまして、8位が、2作品ございます。27ポイント。なぎのアスカラ。
これが27ポイントということで、じゃあ、あしとみ先生お願いします。
は
い、
これはですね、海の中で人間が生活してるという世界があるんです。まず、はい、でも地上でも人間生活してるんです。
はい、
で、ある時ですね、事情がありまして、海の中で生活してる人たちが地上の学校に通うことになるんです。はい、男の子、まあ、4人ぐらいかな。なんですけど、その学校でね、軽くいじめられてるんですよね。でも、それに負けることなく、地上の人たちとも心の交流を深めていくっていうお話なんですけども、割と本当不思議な話で、海の中も、空中を魚が泳いでるような感じで、海の中っていう感じがしないんです。普通に空気があって、でまあ、家も建ってて、道があって、歩いてるんですけど、海の中っていう。
そうですね。
すごい綺麗な。
綺麗な作品です。
綺麗な画力で。
はい。同じく、同率で27ポイント8位。黒子のバスケ、第2期。
ましたよ。
はい。まあ、入りますよ。
まあ、入りますよね。
どうですか黒子のバスケ再放送でハマった比嘉さんとしては。
超面白いですね。
ああ、もうご覧になってますか、うん、
はい。
まあ、やっぱ緑間の気持ち悪さ今炸裂してます、
ね。緑間くん炸裂してますね。
あなただけは友達になれない感
じが。緑間、超可愛いんですけど。緑間。
でも黒子です。試合始めたら超かっこいいよ、やっぱり。
もうちょっと離ればそうなるんですかね。今のところ僕気持ち悪いんですけど。
いや、緑間くんは基本的に一番バスケに真摯に向き合ってる感じの
プレイヤー。真面目すぎるっていうところなんだよね、多分ね。
はい、まあ、やっぱ高尾くんって媒介がいるからね、余計やっぱ緑間ペロペロっていう感じですよね。はい。まあ入っちゃいます、黒子のバスケは。
まあ入るわね。
まあオープニングだけでも俺10位以内に入ると思うよ。
びっくらご
い、すごい。
何度見てもいいもん、あのオープニングの曲と絵。
1話のところのさ、その、今までのキャラクター、ちょっと解説じゃないんだけど、取材記者がいてさ、ね、あいつは何々この何々だみたいなのあるじゃない、うん、そん時のだからバスケシーン、うん、俺ちょっとほんとひっくり返るぐらいすごかったよ、
うん。
アニメでこれやるんだ、みたいなさ。
そうそうそうそう、やってましたね。
うん。
まああと今回から紫原くんとかね、日村くんとか出てきますんで、養成高校のね。まあ、その辺のバスケットプリにも注目ということで。
見たいね。
動いてるバスケモノですね、うん。さあ、7位。31ポイント。弱虫ペダル。
僕これ好きですね。はい、大好きです。
まあ、我々は一応自転車好きなんでね。は
い、自転車好きで。ロードバイクも乗りますんで。
う
ん、
はい。まあ、これはもう人気原作ですから、うん、漫画がね、
うん。
国さん的にはどういうところを見どころですか、弱ペダは。
だからこれもやっぱりスポコンなんですよ。うん、で、これオタクの少年が自転車乗ってて、まあ、ロードバイクに出会ってその部活に入ってっていう、まあ、これ悪い意味じゃなくて単純、至極明快な王道ですから。う
ん、みんなの仲間であるオタクみたいな子が自転車の面白さにハマっていくっていう、ね。
っていうところなんです。だその辺の、その、設定の組み方とかもやっぱり秀逸だなと思いましたね。だからなぜそのオタクの男の子が、その自転車に目覚めるのかっていうのが引き込まれるのは、ほら、可愛い女の子がいて、ちょっと知り合いになってとかってもあるんですけど、学校がね、坂の上にあるんですよ。これもアニメでしょ、お約束のパターンじゃないですか。で、彼、主人公のオタコはオタクなんで、毎週とにかく秋葉原に俺は行ってグッズ買いたいんだって子なんですよ。で、金は全部そっちに回したいから、電車賃、千葉に住んでるんですけど、電車賃使わないっていう。だから自転車に乗るんだって言って、小学生からずっと自転車に乗ってる子なんですよ。
だから自転車が割とだから足がしっかりしてる動機づけが結構ちゃんとして
る
んだよね。
だから自転車あるあるをうまーく入ってる、そのバランスがうまいんだよね。
そうなん
だ。で、その坂道を登って、本当にロードバイクでレースをしていて、自転車強いから俺この学校に来たんだっていうやつも来るわけですよ。うん、そいつがたまたまそのママチャリに乗ってる主人公を見て、あれあいつママチャリで本当に足つかずにここ登ってんのかってい
うの
でちょっと気になるんですよ。で、ちょっとそれで俺と勝負しろみたいな話をしたら、ものすごくいい走りをするママチャリなのに。で、ママチャリもよく見ると細工がしてあるってなんですよ。でも主人公は気がついてないの。それは、その毎週毎週小さい頃から秋葉原に行っちゃうっていうのを両親が知ってて、ものすごく疲れるように車輪というかギアあるじゃない。それをわざとちっちゃくしてるっていうの。主人公は気がつかないけど、周りはみんなそれに気がつくわけ。あいつ、あれで、あんな走りをするのか、 ロードバイクに乗せてみたいってみんな思うわけですよ。だから来い来いって言って、その子も運動苦手だったんだけども、周りが乗ってみろ、お前は絶対すごいっていうので、乗ってみたらっていう風になってくるっていう面白さですよね。うまいんです。
全くそのロードバイクやるつもりないですよ。本人は自分がすごいと思ってないので、うん、だってあの学校でアニメ研究会作ろうと思って、
うんうん、
それなのに、まあ入部希望者誰もいないみたいな感じで、仕方なくみたいな。
肝がられちゃってみたいな。
まあこれも俺らが知ってるパターンなんだよね。うん、そのアニメ研究会を作りたいんで部員を集めなきゃいけない。じゃあいうこと聞いたらアニメ研究、僕が勝ったらアニメ研究部に入ってくれるみたいな。そういうパターン。
はいはいはい。
はい。だからまあ無根拠に才能がある子じゃないってところがやっぱりいいとこだし。
うんうんうん、
やっぱこう自転車がね、一番僕らにとって身近なガンダムだと僕は言ってるんで。
本当にそうだ。その辺がうまく出てんだよね。
まあその辺、だからオタク心かなりくすぐられる。
くすぐりますよね。
これがね、ツールドフランス100周年の今年アニメ化されてるっていうのが嬉しい。
ほ
ー。あ、嬉しい。
だからその辺の自転車レースっていうのがどうなのかって説明すると難しいじゃないですか。
うん、
だからこの主人公が自分の友達と知り合った時に秋葉原で、ヤクザみたいなチンピラがいて、タバコを自転車に投げ捨てられたって言って、ロードバイク好きな友達になったやつが怒るわけですよ。追いかける。そしたらロードバイク乗ってるやつなんて早いんですよ。そしたら主人公もママチャリでついてくるわけ。そうすると、そのロードバイク乗ってるやつは、こいつただもんじゃねえなってわかるんだけど、いざ直線になるとついていけるわけないんですよ。で、主人公もやっぱり、ってなってどうなったのって言った時に、俺の真後ろにつけってなると、いわゆる列車ですよね。はい、そう。で、主人公はびっくりするわけ。え？こんなに楽になるの？って言って、そのレースのようなニュアンスを自分で感じ取っていく。レースって面白そうだってなる方の、その設定の組み方のうまさ。それってよくありがちじゃないですか。うんうん、あいつムカつくな、追っかけてやろうっていうのをうまく組み込んでいくっていうのは大変よくできてますよ、これ。
弱ペダ。
うん。
これは、そうですね。国井さんが1位をつけてるのか。
僕これ1位ですね。
あ、すごい。
一番楽しみで見てます。
すごいですね。いいですね。うん、やっぱ楽しみですよね、
楽しみです、ね。自転車やっぱり乗りたくなりますね。
やっぱ30ポイント超えるとね、やっぱ上位10決はやっぱそれぐらいの作品ありますよ。やっぱ1位に選ばれる何かを持ってる。
うんうんうん、
さあ、6位、34ポイント。ホワイトアルバム2。2期目のホワイトアルバム。う
ん、2期というか、これ新しいお話でしたね。
新しいお話ですね。
はい、これはどうでしょうか。
まあ、前期、最初のホワイトアルバムってアイドル。大学生が、アイドルになってる子と、これからアイドルになる子っていう芸能界に入るってお話だったじゃないですか。うん、これ2期というか、新しいお話っていうのは、その10年後の話なんですよ。その前期のお二人がもうアイドルになって CD 出した。その CD を小さい頃から聴いていたっていう子たちが、高校生になってバンドをやろうっていうお話ですよね。それもバンドも最初うまくいかなくて、どうしようって主人公がな、ギターもそんなに弾けないしってなった時に音楽室からピアノの音が聞こえてくるっていうので、はい、でも誰が弾いてるのかもわからない。でもすごくうまい。俺に合わせてくれてるんだっていうので、このバンドがうまくいかなくなった時、でも何か文化祭でやりたいっていう風になった時に、どうしてもあのピアノを弾いてるやつとやろうっていうので、こうメンバーに誘う、うん。そして学園のアイドルと言われていた全然違う子も、ボーカルちょっと私もっていうので仲間になって3人になるんです。で、女の子3人と男の子1人で、ハーレムというか三角関係っぽくなっていくって感じですね。
あ、やっぱそのホワイトア
ルバム。恋愛、ね、恋愛ドラマですよ、これ。
どうですか、ひとみ先生。補足するとしたら。
僕、最初のホワイトアルバムアニメ、ね、ツークールぐらい、まあ、うん、前期と後期の
やつ。あったね、あったね。
ツークールやってハッピーエンドじゃないっていうね。
うん、
あの、もやもやが、
語る質ないなっていう。
あのもやもやがまた今回もあるのかと思うと、うん、毎週見るの楽しみなんですけど、ちょっとずつ
言う。ちょっと怖いね。
ちょっと怖いね
。
だってもう、だって一番の最初で、学園祭でまあ演奏し終わったシーンから始まるんですけど、この、ここがピークだみたいなこと言っちゃうんですよ。もう、先に振っちゃうんですよ。
これ、それどうなんだろうね。ストレスだわ。なんか、いい終わり方してほしいですけどね。気になります。
気になる。
というわけで、6位ホワイトアルバム、7位弱虫ペダル、8位が2作品、黒子のバスケと、凪のアスカラ。そして、10位が俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔している。さあ、比嘉さん気になる作品はどれ？
どれもすごいと思うんですけども、うん、ちょっとね、すごい気になったのが、海の中で生活する
なんか。凪のアスカラ。
凪のアスカラ。
はい。
どういう制服なんですか、海の下の時は。それがずっと気になっちゃって。
いや、普通の制服。本当に普通。
濡れてもいい。
あ、濡れてもいい。
なんだって、なんだ。
何がなんだ。
見
せてほしかった。
見せてほしいと思ってたんです。
それだって海の人たちだから。
そういうやつかなと思って、だからそういうサービスシーンはどこか、完全じゃ不思議的な作品。
そう、不思議な作品なんです。あと、その、地上の人間と、水中で暮らせる人間は、結婚しちゃいけないっていう決まりもあるんですよ。
またそういう悲しい掟があるわけ。不利じゃん、もう。
最初風切ったらなんか、ガンダム的な、コロニーが逆に宇宙なん、海だみたいな感じ
で。でも世界観的には本当にもう、何でしょう、漁村というか、それぐらいの田舎のお話なんですけど、で、まだ海の中で生活してる人間は、皮膚の周りに、その、海水から守ってくれる膜みたいなものが常にあるという設定なんですけど、地上の人間と結婚して生まれた子供は、その膜がないんですよ。
あ、じゃあ海の中では生活できない。
だから海の中では生活できないので、お前は地上の人間と結婚するんだったら、こっから出ていけって追い出されるっていう風習もあったりとかして、で、その主人公たちの、主人公のうちの一人のお姉さんがその地上の男の人とちょっと恋愛関係になっちゃってどうなるんだっていうお話もあったりとかして、
そうですね、やつ、
そう、
これだから PA ワークスで脚本が岡田真理さんなんです
よ。もうだから間違いない、間違いないでしょ、
トゥルーティアーズのライン
で、うわー、トゥルーティアーズとか、そのそうそう、花咲くエロハとかのチームってことですよね。
だから人魚というか、その海中のお話だけど、極端な言い方をすると異文化、まあ、外国人が俺が村に来たんだけども、俺たち認めねえからなっていう人たちと、はい、いやそんなことねえじゃねえか、一緒に仲良くやろうよっていうのと、その辺のリアルな人間模様を追っかけてるっていうふうに僕には見えますね。
もうあとはもう本編見てください、時間がないんでね。じゃあこの後トップ5の発表になります。
熱量と文字数、
さあ、いよいよおトップ5の発表となります、はい。もう30点以上取ってる作品ですからね、もう基本的に1人もう10ポイントは入れてるってことですよね。はい、ではですね、第5位、ゴールデンタイム、お35ポイント獲得。はい、ゴールデンタイムご存知ですか、ヒガ君。
噂だけは。
いや、まあもう間違いないですよ、ね。
間違いないから後回ししてます
もん。いやいや、もう
そんな。電話待ってからでいいかって思う。
だって、俺の堀江さんだよ。
俺の、あなたの。
俺の堀江さんが滑るわけがない。
そういう作品にタイトル見ないぞ。
いや、もう。
俺の堀江さんが滑るわけがない。
いやー、最高です。もう主題歌も最高ですよ。で、まあまあ、久しぶりに、あ、確かに最近こういうちょっときつい目のキャラクターいなかったな、みたいな感じで、ちょっと懐かしい気持ちもあり、みたいな。うん、まあ、大学生ですね。高校生というよりは大学生で、うん、まあ、主人公が大学の入学式の時に、友達になった男の子がずっと、まあ、中高ストーカーみたいに追われてる女がいて、ちょっとその学園から抜けて、この大学入ってきたんだ、ってなって、で、まあ、その女の子がすごい可愛いんだけど、まあ、超ご令嬢でっていうことで、結局その知らない間にその大学に入ってきててみたいなお話、ラブコメでございますね、
はい、
基本的にはもうだから、ジェシースタッフで、まああれですね、
トラドラとかやってた
原作高井優也さんですか、
ね、もう一回あのトラドラのロマンをということで、今回はね、まあそういうことですよ。
はい、
間違いないです
よ。
どうですか？
いや、あれ意外にその主人公の男の子のことを好きっていう展開からまず入ってこないっていうのが、
そうなんです。ですね、まあ親友のことを、親友というかね、もうその友達の男の子のことを好きっていうところから入ってるから。
でもなんか不思議と状況的にその主人公とその女性が一緒に行動することが多くて、
はい、
最初だからその変なサークルに勧誘されて、うん、行くんですけど、
そうそうそうそう、
それが、まあ、何でしょう、本当に、
オールラウンドサークル的な、作動部の、なんかし、ね、とこ行っちゃったりとか、まあ、いろいろあるんですよ。これはもう、見てください。
はい。
面白いんで。
はい。
お願いします。
見てませんけど、知ってます、面白いの。
はい。そうでしょ。はい。以上がゴールデンタイム。第4位、36ポイント、ミスモノクローム。
4位なんすか？
これ4位なの？
4 位ありましたね。
あ、そう。俺、あ、そうとか言っちゃったよ。
だから、だから、言うても
あんたこれ編集長のこれ、堀江表じゃないの？
だから、俺の堀江さんだよ、だって。
ご利用しこれ。ご利用し。
実際、まあ面白いじゃん。
これ面白いよ。面白いよ、これ。
いや、面白いと思いましたよ。
確かに僕も4位にしましたけど。4位
見てないでしょ。これ面白いよ、本当に。
見てください。見てください。しかも僕はこれ試みとしてとっても面白いと思うの。堀江さんのライブ見に行って、最初はなんだろう、あのミスモノクロームみたいなキャラクターが入ってるから、ライブで展開されていたキャラクターが今答え合わせのようにアニメ化されてると。まあ、つまり、実際に足を運んだ人からもう作品が始まってると。アニメありきでライブじゃなくて、まずライブありきで徐々にこう作品化していってる過程みたいなのがね、面白い作品なんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ミスモノクロームっていうまあアンドロイドみたいな女の子が一応主人公で大金持ちで、まあその女の子がまあアイドルになりたい、前に出るようなアイドルになりたいって言って、アイドルになりたいけどどうしたらいいかって言って、まあ召使いみたいな女の子に聞いたら、まあじゃあ193億円ぐらいあればアイドルになれますって言って、お金渡したらそのまま持ち逃げされるっていう。
リアルですよね。
はい、で持ち逃げされて無一文になってアパートの一室に住んで、っていうところから1話が始まるわけですよ。で、毎回5分ぐらい。もうこれ、堀江さんと藤原健二さんの、もう、あの、漫才です、基本的に。
あ、藤原さんでやってるんですか？
そうなんです、そうなんです。
あ、もう声だけでもう。
で、マネージャー欲しいなと思って街歩いてたら、ここの胸のところにマネージャーって書いてあるおじさんを見つけるわけですよ。それが藤原さんなんです。で、コンビニの店長なんです。で、まあ、要は、仕事くださいって言ったら、普通にコンビニでバイトする羽目になるとか、そういう話。はい、安心。ご飯食べながら見たいけど、ご飯食べてる時にもう終わっちゃう。
あ、5分だもんな。
難しいですね。
はい。あ、しとむくんこれ面白いね。
超バカですよね。
超バカですよ。
おバカなんだ。
193億円って。うん、もういきなり思いましたもん。とんでも展開の。
結構だから、ほのぼのっていうよりは、結構シュールというか、結構エキセントリックなギャグだよね。うん、バカ路線だよ。
いや、だからこれ、思いつきはするけど、やるっていうと、で、ちゃんと次回にその設定が生きてくれてるのが嬉しい。
うんうん、
いや、だから普通無一文になったら、次の週見たらまた元に戻ってるとかっていうのはあるかもしれないけど、はい、ちゃんとお金がなくなったところからスタートしてくれてるから、そこはやっぱ、バカやってて面白いなっていう感じですね。うん、
あ、ルンバを飼ってるあたりとか。
そうです。ルンバを飼ってる。
お掃除ロボット、
お掃除ロボットのルンバと会話してたりとか。
で、髪が詰まって動かなくなったから、外に、土掘って埋めてあげるっていう。かわいい。
死んじゃったらもう、かわいいんです、かわいいんです。ほんと早くフィギュア欲しい。一刻も早く。なんと、熱文字4位にミスモノクロム。はい。
いや、らしいですよ。
3位これ40ポイント台に入ってきました。45ポイント。
お
ぉ。サムライフラメンコ。
はい、来ました。
ノイタミナの下段ですね。
これも倉田さん。
これも倉田さん。
オリジナルだよね。
はい。
そうです。
国さんじゃあお願いします。
これ面白いですね。だから正義の味方が街に現れるわけですよ。ただヒーローではなく、その、特撮ヒーローに憧れてモデルをやっている男の子が、まあ街で、例えばですよ、コンビニのゴミ箱に家庭のゴミを捨てているのを見たら、お前それは違うぞって言って、やってる連中にボコられるっていうような感じですよね。
うん、
ただ、でも、それは見過ごしちゃダメでしょうっていう男の子が、こう知り合ったおまわりさんと仲良くなって、この後どうなっていくのかっていうお話ですね。
うん、もうこれは面白い作品なんでね。うん、なんかあります？補足は。
その主人公の正義くんでしたっけ、うん、モデルの。正義くんが子供の頃から憧れてた特撮ヒーローものの役者さんがいるんですよ、ベテランの人が。
はい、
その人に一回サムライフラメンコを取り上げられかけるっていう事件があって、
わお
して、君よりも私がサムライフラメンコの方がふさわしいだろうとか言われちゃうんですよ。
ひどい
話。なんだろうね、やっぱサンレッドから続くなんかヒーローものギャグ系みたいな。
でも僕これがギャグっていうよりは、これ。
結構でもシリアスなん
ですね。シリアスで、だ本当にドラマで会話で面白く見せた。漫才ではないんですよね、
そうなんですよ。まあ、そこがだからノイタミナなんですよ、やっぱりね。
ニュアンスとして近いなと思うのは三谷幸喜さんのお芝居のとか映画のあのニュアンスじゃないですかね。ドラマがあって設定あってみんな普通に自分のあれを生活してるんだけど、どっかみんなちょっとずれているからそこを笑うみたいな。 絶妙なさじ加減。
またそのサムライフラメンコの女の子バージョンみたいなのも現れるんです。その子はその子で、あの実際はあのアイドルとして活動してる歌手の子なんですけど、うん、昔から魔法少女ものが大好きで、
ま
あ、
僕はその子がミスモノクロームじゃないかと睨んでます。
怪しいよね。
そうなんです。睨んでます。いや、トマスさんでしたよ。
トマスさんでしたけどもね。はい、そのうち堀江さんになると思います。
なんでそんなことあんのかな。
2位、46ポイント、1ポイント差。おー、46ポイント、のんのんびより、
入りました。お
ー、いや、このアニメはやっぱちょっと、今期一番嬉しいですかね。こう期待値をかなり上回ってくれた的な、うん、もう比嘉くんも絶対好きですよ。
のんのんびよりはすみません、全然。
田舎、女の子、はい、もうちっちゃい教室、うん、もう5人の女の子、もうこれだけです。
全校生徒
終わっちゃった。すでに終わっちゃったよ、ちょっと。
何も起きません。もうこれですよ、もう。
あー、そういうね。
みんなでスイカ、冷やしてるスイカを食べたりとか。
脚本吉田玲子さん。は
い、
検温のね。
間違いないじゃないですか。
間違いないです。ちなみに弱虫ペダルも、ね、吉田玲子さんですよ。今期はね、吉田玲子さんと倉田秀明さん。すごい。かなり入ってますよ。数やってます。のんのん日和どうでしょうか。
のんのん日和、まあ、つい先日のお話ですけど、都会から遊びに来てる女の子がいるんです。で、うんうん、まあ、主人公の女の子がその子と仲良くなって遊んだりするんです
けど、主人公の女の子が都会から田舎に転校してくるっていうところなの、
ね。で、その、まあ、もともと、田舎にもともといた子が、その、まあ、別の都会から遊び、今おばあちゃんちに遊びに来てるんだって女の子と仲良くなるみたいな回があって、うん、でもその子が、
あった、
うん、ちょっともう帰っちゃったわよって、その、田舎のおばあちゃん、から聞かされちゃうんです、うんうん、そしたら30秒無音でもうずっとその子の顔だけ映してるシーンがあって、へー、30秒後にゆっくり泣き出すっていうとんでもない演出が、お
ー、だから本当に何もないわけじゃないんだよね、
うんうん
うん、日常っていうのがいかにドラマチックかっていうことを、うん、結構僕は書いてる深い作品なのかなと。
だからこれ本当に見せ方がうまいんだと思います、うん。だって何も起きてないけど見ちゃうんだもん。でもそうすると何も起きてないっていうのも実は正しくなってさ、うん、ドラマとしてはできてるわけじゃん。
そう。
でもみんなそれ、このラインで目指してるものもいっぱいあるんだけど、それでもこう、ここまでハマるもの、そうでないものって分かれるはずなんだけど、のんのん日和は僕も本当に面白いと思います。
うん。
その辺だから見せ方とか、ま、っていうのもあるんだろうし、だから4コマ的に進むとこもあれば、さっきみたいに30秒何もないっていうのをぐーっと見せてポンっていう風に見せるっていうような、結構だから作り手としては冒険になるわけじゃない、そういうところも踏まえるっていう感じじゃないですかね。その辺だから面白いなと思う。田舎あるあるっていう形でも見てても楽しい。
そうですね、
バスがねえみたいのを、東京から来てる子はそれ珍しがあるんだけど、そこに住んでる子たちは別にっていうことじゃない。何驚いてんのっていう、そのズレみたいのも可愛く見えるっていう。そう、女の子の可愛さじゃないんだよね。やっぱそれはサムライフラメンコと同じで、日常のちょっとしたズレ、おかしみっていうレベルなんだと思いますよ。
まあ、とにかくこれはもうオタクで良かったと思える作品でございますね。うん、ぜひ見ていただきたい。
これですね、太田プロのオタク芸人みんな好きなんです。
ああ、もう、すごいですね。
この間オタク芸人フェスお世話になった時に、楽屋でみんなでずっと
のんのん日和素晴らしいん
です
よ。あの子かわいい、あの子かわいいっていうね。テレビ東京は月曜日26時5分から始まってますんでね、ぜひ見てください。さあ、今まで2位が46ポイント、3位が45ポイントで、まあ、気になる第1位、56ポイント。ちょっと頭一個抜けましたよ。
じゃないですか。
キルラキル
出ました。
おめでとう。これはもう、
これだから3人が平均的に多分なんか上位につけたってことですよね、多分ね。
ってことは。
そういうことですよね。
もう19ポイント、17ポイント、20ポイントという
か。ああ、高い。
もうこれはもうやっぱり若林さんありがとうっていうこと、ね。この熱量と文字数にも出ていただいてね、ディズニーのアニメ語っていただきましたけど、まあ若林さんが動いてね、まあガイナックスから独立したトリガーで初のテレビアニメーションということで、まあちょっとアメコミのテイストも入れつつな、まあ、パンスト、パンティ&ストッキングウィズガーターベルトとか、はい、まあグレン・ラガンのテイストっていうのも継承しつつ、まあ、寿司尾さん、吉成さんの、まあ、力も生き、みたいな、なんかこう、アニメ的なカタルシスもあり、まあ、絵が動くみたいな、ね。
ですよね。だから本当に、全部入れてました。
そして女の子も可愛い、ね。
タトさん、あの、アッパー系のバカ可愛い。
もう大好きに決まってる、
あの、
もう、ふーこちゃん。
うまいに決まってんだから。見る前から、あ、もうあんなのだって俺にとったらだって、なんていうの？びっくりドンキーみたいなもんですよ。うまいに決まってる、こんなの。ハンバーグでしょ、知ってる。中チーズ入っちゃってまた、みたいな。そんな感じ。
あの少年漫画によくある、あの、学校のよくわからない役職が、
そう。
次々とあったりとか。
だけど見たことない映像になってるわけ。なんか、フォントも結構ね、面白い入れ方してたりとかして、もう最高です、アクションも。
で、そういうのは、昭和のギャグ漫画っていうのも意識されてると思うんですよ。
うんうん、
その、なんつうの、その、トンチンカンな街でね、こう、スラムみたいになってるわけですよ。で、学校が一番上にあるっていう、ちょっと不思議な世界観なんだけど、そこで暮らしてるっていうところに、転校生が来ると。で、転校生はギターケース片手に復讐に燃えてるっていう、これも王道なんですよ。
まあ、コテコテのね。
うん、でもそれをどう見せるのかっていうと、その役職を持ってるすごい生徒会っていうのと戦うっていうのは、だから、これだからガイナックスでやってましたけど、メダカボックスあったじゃないですか。うん、メダカボックスのバトルシーンにやっぱ近いんですよ。
うん、
ただあれ、西尾さん、西尾石井さんが原作だったんで、それをどう整合性をつけるんだっていうロジックがありましたけど、
うんう
んうん、キルラキルってそのロジックがないっていうのはバカっていう意味じゃなくてね、そういうのはもうなしで、能天気にかっこいい、うん、面白いを突き詰めようぜっていう。
なんかグレンラガン的なね。
風に見えるんだよね。
バカバカしさ。
うん。腹抱えて笑う時もあれば、いや、今の動きかっこいいっていうのも素直にあるもんね。
まあ、うん、本当に見どころたっぷりなアニメ。あの、音楽もかっこいいし。
うん、
なんていうか、作画で言うと、あの、カナダさんの、なんか感じしません？カナダ吉典さんっていう、あの、ちょっと遠近法とか
で。ああ、はいはいはい、カネダさんね。
そう。
はい。カネダパースのカネダです。
そうそう。
カネダパース。
そうそうそう。
あの、ちょっとテイストとかも、やっぱり。
寿司屋さんがその影響見えるもん、
ね、今石さんとかもそうですけど、監督も。まあ、やっぱそういうところも、こう、連綿と続くアニメの文化みたいなのも感じられるし、こう、海外に出しても恥ずかしくないアニメかなという。そして、
古い匂いがするんだけど、やっぱ今のアニメなんだよね。だそこ、それも新しいと思いますね。
本当に僕、本当に、アニメ普段見ないっていう人にも、
うん、
これは進めるべきだと思う。
そうだよね。全然。まあ映像の密度が濃いです。あの、こってりラーメンであることは否めません。
こってりラーメン。
はい。あの、最近のドロドロつけ麺、みたいな感じです。なので、まあできれば、気が向いた時にフリージングとか、まあでも、1位にいい組み合わせじゃないですか？キルラキル、ノンノン日和。
そうですね。そうだよね。
うん。まあどちらも作り込んではありますが、全然毛色の違う作品ですしね。そういうわけで、5位、ゴールデンタイム。4位、ミス・モノクローム。3位、サムライ・フラメンコ。2位、ノンノン日和。1位、キルラ・キルということですね。ではちょっと堀江さんに偏った。
まあ編集長ですから。
まあ僕
そういうことは
編集方針
で言う。3人がちゃんと投票してるんですよ。
そういうふうに思ってたんで、みたいな。
足止くんだって票入れてますから。ゴールデンタイムみんな票入れてますから。
はい。
そういうことですから。はい。どうでしょうか、今日。
いやー、面白かったですね。その5位中も、3位と1位は僕も見てるんですが、
はい、
やっぱのんのん病院知らなかったっていうのが、自分が恥ずかしいですね、僕は。
うん、どうですか、足止さん、今日喋ってみて。
いやー、本当に、まあ、本数多すぎて、
うん、
本当に、
きつかったですね。
順位つけるっていうの、やめないですか、
うん
なんかね、
いや、ただ、だからこれはあくまでいい作品っていう、いい作品トップ20じゃないから。
そうい、
ん、
う。
毎週見るのが楽しみなトップ20っていうこと。
個人的に楽しみにしてる
て。そう。いや、だから、あの、革命期バルブレイブ、いい作品です。いい作品ですよ。
めっちゃいい
毎週見てますから、
うん。
っていう話です。
そうなんですよね。
今言わなくてもよかった
です。全部拾えないからな。
僕も本当、この収録現場に来るまでの電車の中でランキング変動してるんで。
まあ、
そうなんですよ。そこなのよ。
だからまだ見てないっていう人に一応熱量と文字数的にはここ、うん、トップ20押しますという。
う
ん、ので、まあトップ10ぐらいはちょっと見といてっていうね。
ですね。
あるいはもう週5本しか見れないっていうんだったらこの5本見といてと。ミスモノクローム見てという話です。
5本だしね。
そう、堀江さんから目が離せませんよっていう話ですから。
まあ、あくまでも個人的にですから
ね。そうそう。まあでもトップ3もね、素晴らしい作品でした。今日はどうもありがとうございました。